杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に長崎大学病院臨床検査科教授柳原勝則さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
今日はですね、日本でも広く拡散検査が普及してきましたが、特に開業医が見ることのよい呼吸器疾患での、有用性や今後の展望についてというご質問来ております。で、一言でですね、呼吸器感染症って言ってもたくさん種類がございますけれども、一般 の, 先生方が見ることの多い疾患ってどのようなものがあるんでしょうか。
はい、呼吸器感染症は診療で遭遇する感染症ですので、その病原体も多岐にわたります。インフルエンザウイルス、新型コロナウイルス、RS ウイルス、ヒトメタニューモウイルスなどのウイルスに加え、肺炎球菌、マイコプラズマ、100日実菌などの細菌も原因になります。しかし、これらの感染症は、発熱、外傷、咽頭痛、鼻臭など、類似した症状を呈することが多く、症状のみから、原因病原体を特定することは困難と考えられます。
で、従来ですと、今拡散検査なんていうのはやられてなかったんですけど、どのような方法が主に行われていたんでしょうか。
はい、従来の病原体診断では培養検査や抗原検査が主に用いられてきました。培養検査は病原体の確定診断が可能である一方で、結果判明までに数日を要します。また抗原検査は迅速ですが、病原体量が少ない場合には感度が低下することがあります。
そこら辺が、迅速性とか、いわゆる確実性が少なかったということなんですけれども、ご質問にもございますけれども、コロナの流行以降に、日本にも広く拡散検査が普及したということなんです。これはどういったことなんでしょうか。
はい、特に2020年以降の新型コロナウイルス感染症の流行、拡散増幅法の普及に大きな影響を与えました。それまで PCR 検査は主に検査センターや一部の大規模医療機関で実施されていましたが、新型コロナウイルス感染症への対応により、多くの医療機関に拡散増幅検査が導入されました。その結果、院内で迅速に PCR 検査を実施できる体制が整備され、呼吸器感染症全般に対する拡散増幅法の活用が急速に進みました。この影響でクリニックなどでも拡散検査を使うところが増えてきております。
先生、先ほどウイルスもたくさん、それからいわゆる、細菌もたくさんということになりますと、どうやってですね、同じような症状の方のですね、病原体をこう検出するんでしょうか。
はい、そこはやはりその時の疫学というのがございますので、その疫学に考えながら最も疑わしい病原体をターゲットにした拡散検査を行うことになります。
で、先生、例えば拡散検査法にも多分、機械もですね、なんかすごい高価なものから、安価なものまであるんでしょうか。いろんなものがあって、それぞれの、クリニックレベル、あるいは大きな病院レベル、検査センターレベル、いろんなものがあると思うんですけども、 こういったものっていうのは、まあ、たくさんあって疫学で、まあ、ある程度絞って検査するっていうのがあるんですけども、やはりこの一番いいのは一つの検体からたくさんの病原体を調べるっていう、これ一つの理想でございますよね。でも、はい、そのクリニックレベルとその大きな研究センターレベルまで、まあ、あると思うんですけど、これはどういうふうに使い分けられてるんでしょうか。
はい、通常はクリニックレベルでは3項目検査と申しまして、一つの病原体を検出する核酸増幅検査が用いられています。代表的なものとして新型コロナウイルス感染症、インフルエンザウイルス感染症、RS ウイルス感染症などが挙げられています。3項目検査の最大の利点は、特定の病原体を高精度に検出できることです。例えばインフルエンザ流行期に高熱や全身倦怠感を呈する患者では、インフルエンザ感染が強く疑われます。このような場合には3項目 PCR 検査を行うことで迅速かつ正確な判断が可能になります。また特徴として、先ほど申し上げましたように、抗原検査というのは病原体が少ない場合には陽性になりにくくなりますので、そういう時には核酸検査の有用性が高まってまいります。よく言われておりますのが、インフルエンザを発症して12時間以内の場合にはウイルスの増加がまだ増えてませんので、その時には抗原検査は陰性ですが核酸検査は陽性になるということで、患者さんにとっても大きなメリットになるだろうということが言われています。また開業医の先生方によっては、抗原検査が陰性の場合は再受診を勧めることがありまして、そうなると患者さんも大変ですし、保健所もお金がかかってしまうということになりますので、そういった意味でいわゆる医療経済学的にも効果があるだろうということが指摘されております。
なるほど、そういうことなんですね。ちなみに先生、この単一項目の検査って時間的にはどのくらいの時間になるんでしょうか。
はい、早いものは20分ぐらい、遅いものでも1時間ぐらいで検査ができていることが分かっています。
そんだけ早ければやっぱり非常に便利ですね。はい、で先生、単一項目できる機会なんですけど、例えばある時って先生、例えばインフルエンザと新型コロナが両方こう流行ってたりした時期もございましたよね。そういう時はやっぱり試薬キットを変えることで単一項目の核酸増幅検査でも対応はできたんでしょうか。
そうですね、やはりそういう時には複数検出できる検査キットが望ましいわけですけども、それがどこでもあるわけではないので、やはり単項目のものを疑われるものから使っていくということになるだろうと思います。
なるほど。先生、次に多項目の核酸増幅検査、これはどのようなものなんでしょうか。
はい、多項目の核酸検査というのは、一度の検体でいくつかの検体ができるものです。で、これは数はキットで言って違いますけども、10種類ぐらいから20種類ぐらいできるものがあります。で、できるものとしては、インフルエンザウイルス、 RS ウイルス、アデノウイルス、ライノウイルスとメタニウムウイルス、新型コロナウイルス、マイコプラズマなど多数の病原体を約1時間で同時に検出することが可能です。ポイントは、先ほど先生からもございましたように、簡単に診断ができない症例も多数ありますし、その疫学と合わない患者さんも私たちは見るわけですから、そういう時に原因病原体を包括的に検索できることはとても重要ではないかと思われています。特に小児、高齢者、免疫不全患者、 重症肺炎患者、こういう方たちは症状だけで病原体をすることが困難ですし、診断の遅れというものが治療の遅れに直結して、場合によっては予後にも関係するだろうということが考えられます。そういった患者さんでは多項目の有用性が高いということが言われています。また加えまして、重複感染の診断ができるということも特徴になりまして、そうするとこの患者さんは2つの病原体が感染したんだということもわかるわけです。で
先生、先ほどの有用性に関してもですね、医療経済上もメリットがあるという話なんですけど、この有用性っていう、このちょっと漠然としたその使われ方の言葉だと思うんですけど、これに関しては例えばガイドライン等に何か記載はございますでしょうか。
はい、単項目検査、例えばインフルエンザの検査においては発症後12時間以内ですとか、重症化しやすい小児あるいは高齢者において使ってくださいと、ということが記されています。それは抗原検査で診断が遅れた場合に治療が遅れて重症化する可能性がありますので、そういった患者さんにおいては必要だろうということになっています。また多項目検査に関しましては、やはり免疫不全患者さんですとか重症の症例、そのあたりに使うことでよろしいのではないかというような期待になっています。
で今後ですね、どのような展望なのでしょうかというご質問もあるんですけれども、これは先生いかがですか。
はい、今後こういった拡散検査はやっぱり通常の検査よりもお金がかかるものですから、適正使用ということが求められてきます。それを適正使用を進めることでメリットを探していきたいということになりますけれども、一つ私たちが考えておりますのは、どうしても重症の患者さんだと抗菌薬を大量に使うことが多くなるわけですけれども、この遺伝子検査でウイルスの感染症だと分かりますと、抗菌薬の使用を制限できますので、抗菌薬の適正使用につながるのではないかと思われています。そういったところから予後の改善だけではなくて、そういった治療薬の適正使用につながることをですね、今後私たちは展望として考えております。
なるほど。正確な診断のみならず、適切な医薬品の使用にまでつながっていくということですね。
はい、
どうも先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は長崎大学病院臨床検査科教授柳原克則さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志鶴さんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。